日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカー。おはようございます。3月4日土曜日朝7時、名古屋からお届けしています。ユースワーカー社会教育士の白川陽一、白さんです。若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら、居場所作りや地域作りなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。今週はですね、学ぶこと、あとコミュニティ、のあたりをですね、話をしていますけれども、今日もですね、その話をします。で、昨日は長続きするコミュニティを作りたいんだったら、学ぶことっていうのを真ん中に置くっていうのがいいんじゃないかというふうに、提案というか、今までの自分の経験則から、お伝えしたんですけれども、今日もですね、その、延長というか、そういう考え方に基づいて、オンラインの話を、少ししたいなというふうに思っております。それでは今日もよろしくお願いいたします。コロナ禍になって、オンラインツールっていうものがもういきなり普及したっていう感じが、ありますよね。で、僕自身はよく使ってるオンラインのコミュニケーションツールは Zoom なんですけどもね、コロナ禍になる前から、5、6年ぐらい前かな、結構コロナ禍になる5、6年ぐらい前ですね、から使っていたよっていう感じがするんですが、コロナ禍になってですね、オンラインツールを使う人たちが増えましたと。で、その中でこうよく聞かれるのは、リアルのコミュニケーションとオンラインのコミュニケーションっていうものの違いだとか、あとはオンラインだとこうリアルと違って、うまくコミュニケーションができないからリアルより劣ってるみたいな、そういうような言説っていうのかな、がオンラインのコミュニケーションツールっていうものはややもするとですね、そういうようなこう、印象っていうふうに持たれる人もいるのかなというふうに思ってるんですけど、僕自身はですね、そのオンラインツールっていうものに、親しみがあるというか、結構慣れてるっていうところもありまして、リアルのコミュニケーションよりオンラインのコミュニケーションが劣ってるっていうふうに思わない人なんですよね。というか、二つはあまり比べるものじゃないんじゃないかというふうに思っていて、例えるなら、オンラインのコミュニケーションっていうものは、こう、リアルと違って、違う感覚が試されるというかね。当然、リアルでの、こう、五感っていうものをフルに発揮するコミュニケーションっていうものと、オンラインは、そういう、五感っていうものの、視覚とか聴覚とか、そういうものは発揮しますけど、嗅覚とかね、触覚とか、そういうものは発揮できないじゃないですか。で、それはリアルの方が情報量が多いから劣ってるとか、優れてるとか、オンラインは五感のうちの一部しか使わないから劣ってるっていうふうに言ってるみたいな、ことになっちゃうわけですけど、いや、そもそもコミュニケーションの、こう、なんていうかな、媒介になる、五感っていうかね、そういうところが、限定されていたとしても、例えばテレビとラジオっていうものは、独立してどっちも良さがあるじゃないですか。ラジオは映像見れないからテレビで撮ってるんですかっていう話となんか結構近い話な気がしていて、そう考える人もいるのかもしれないけど、別の媒体だというふうに思えば、それぞれのメディアとの付き合い方っていうのが見えてくるように、リアルでのコミュニケーションとオンラインのコミュニケーションっていうものも、それらを比べるというよりかは、それらで特有に起こってくるものっていうのを使い分けていけばいいんじゃないかなというふうに思ってるわけですね。で、オンラインがとても僕は優れてるなというふうに思っているのは、とにかくこう家から、外に一歩も出ずにですね、ボタン一つでワンクリックすればコミュニケーションができるという手軽さというものもありますので、何か持続的な関係っていうものを、作っていこうとするんであれば、オンラインのコミュニケーションはとても楽だと思ってるんですね。 それは逆で考えてみればよくわかると思うんですけど、持続的な関係をリアルで作り続けようっていうふうになると、その集合場所まで、時間的とか金銭的なコストをかけていくだとか、あるいは何か着替えてとか顔洗ってとか、女性だったら化粧してとかみたいに、いろいろこう準備をして、で準備をして、みんなが時間を合わせて、集合するっていうかね、そういうのがリアルの集まりなわけでありますけれども、結構大変なわけですね。ここぞというタイミングの時にみんなで集合だっていうんであれば、リアルでのコミュニケーションっていうものは熱量が高くなってみたいな感じになるけれども、なんか学び合う関係っていうものを、前回言いましたけれども、っていう時にはですね、気軽に集えるというか、集い続けられるっていうか、みたいなところの方が大事だなというふうに思っているわけですけど、ってなると、オンラインのこの手軽さっていうのは、実は、長続きする関係っていうものを、促進する、プラスするっていう時に、とてもこう強力なツール、いいツールかなというふうに思っていますね。だから、今日の見出しで書いてある通り、オンラインの良さ、そのボタン一つで気軽に、つながることができるっていうかね、っていう良さは、学び合う関係づくりっていう、学び合うコミュニティとかね、っていうものを作るときには、むしろですね、積極的に導入していくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思ってるんですね。一個事例をお話ししますけれども、コロナ禍になって、うちの施設が、休館になってですね、休館になった時に若者グループっていうものが、こう、いろいろ活動が分断されたっていうことがありました。で、特にですね、うちの施設の中で、一番、こう、活躍していた、グループ、熱心に活動していたグループっていうものは、打撃を結構強く受けていてですね、で、コロナ禍って年度末と年度の始まりをまたいだ、大厄災、人災だったり、天災だったり、いろんな言い方しますけど、ですから、新年度に、こう、新しい、こう、メンバーっていうものが入ってこようと、することができないっていうことになったわけですよね。で、そのグループは毎月2回、夜に会議をしているグループなんですけれども、当然それもコロナ禍だからできないというふうになっているんですが、なっていたんですが、当時は。しょうがないからオンラインっていうもの、ズームを使ってコミュニケーションしていくっていうことをしていったわけですよ。で、結果的にでも、その年の、メンバーさんたちが、一番ね、今までのグループ、その同じグループでも、人間関係のつながりっていうのが強かった印象があるんですね。で、これは、たまたま所属していたメンバーがつながりに対して、こう、すごい、いいコミュニケーションを取ってたみたいなこともあるかもしれないんだけれども、でも結構大きいなと思うのは、オンラインで、オンラインが身近にある、そのつながりを、気軽に使うことができたっていうので、人間関係の力が高まったというふうに思ってるんですね。冒頭に言ったようにですね、毎回こう、なんでしょう、会議のたんびに集まる。結構コストがかかる。時間的、お金的、みたいなものがあるから、やっぱり結構エネルギーを使うんですよね。で、しかも、その、グループの集まりって平日の夜でしたから、会議が終わったらですね、うちの施設すぐ閉めなきゃいけないので、追い出さなきゃいけないんですよ。だけど、オンラインは、会議の時間の後に、どれだけ放課後タイムで残るかっていうのは別に、ね、うちらが止めることでもないので、だらだらすることができるっていうかね、っていう点で考えれば、リアルで、こう、平日の夜に集まってすぐ返さなきゃいけないっていうことよりも、よっぽど人間関係を作るための時間っていうものが、取れるんですよね。若者たちにとってはってことですよ。取れるわけですよね。あとは、毎月2回っていう会議っていうものを、オンラインをあまり活用してない、時代の時は、やっぱその2回っていう、ところで人間関係をどう作るかっていうことしか、やっぱ若者たちの頭の中にはなかったんだけど、オンラインで何か話し合いができるっていうことが当たり前になっていくと、その月2回の会議以外のところでも、そのオンラインのツールを使うなどして、気軽に、いろんなコミュニケーションしたりとか、会議の補足的な、ことを検討したりとかっていう、その日常の中に、 そのメンバーたちが出会うっていうことをオンラインを使うことによって、どんどん やれたっていうことがあったので、これも結局接触回数が多くなるっていう話なので、彼らの人間関係っていうものを高めるきっかけにオンラインってかなり役に立ったなというふうに思ってるんですね。で、僕自身もその経験はやっぱりオンラインっていうものの気軽さっていうところによって持続的な関係、続いていく関係っていうのが、図られてるっていうようなことも、まあ、実際思っていますので、そういう友人も結構オンラインになってから増えたしね、そういう点でオンラインっていうものは結構学び合う関係作りっていうことをしようとするなら結構大事なツールなんじゃないかなというふうに思っています。まあ、一個留意点があるとすれば、一番最初の出会いはオンライン、オンラインでもいいんですけど、まあ、リアルであった方がいいかなっていう感じもちょっとしていて、やっぱり人となりっていうものを全身で、感じて、この人たちとつながりたいな、つながり続けるためにはっていうふうに思ってからオンラインのツールを使い始めるみたいなことでもって、持続的な関係っていうものがよりこう続きやすくなっていくっていうかね、になっていくかなっていうふうに思うので、最初のキックオフの時にはこうダラダラ集まるっていうためにオンラインを使うんではなくて、きっちりリアルでこう体と体で向き合うっていうことをしたりとか、オンラインであったとしてもその出会いの時間っていうのは結構しっかり作るっていうかね、ことが必要かなというふうに思ったりしてますけど、まあそこを乗り越えてしまえば、気軽につながる手段としてのオンラインツールっていうのはとてもいいんじゃないかなというふうに思っています。今日はこれぐらいにしておきましょう。はい、それではまた明日も聞いてください。このラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りはスタンド .fm のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした。